それではテトスへの手紙2章を学びます。ここでのテーマは健全な教え、健全な教えですね。まず一節を読みますね。しかしあなたは健全な教えにふさわしいことを話しなさいと書いてますね。まずここでしかしという接続詞から始まっています。ということは一章の話からの続きなんですね。私たちはこの前このテトスという人がパウロの信仰の子供であって、そして道路者であるということを学びました。そしてこのクレテ島における教会でいろいろな問題が起こっていたので、パウロがこのテトスを牧会者としてそこに送ったという背景を学びました。そしてここクレテ島の人たちというのが、まあ、本当にすごい人たちだったということをですね知ったんですけれども、そのことをですねもう一度読んでみたいと思います。12節から読みますね。彼らと同国人である一人の預言者がこう言いました。クレテ人は昔からの嘘つき、悪いけだもの、怠け者の食いしん坊、この証言は本当なのです。ですから厳しく言いまして、人々の信仰を健全にし、ユダヤ人の空想話や真理から離れた人々の戒めには心を寄せないようにさせなさい。清い人々には全てのものが清いのです。しかし汚れた不信仰な人々には何も清いものはありません。それどころかその知性と良心までも汚れています。彼らは神を知っていると口では言いますが、行いでは否定しています。実に忌まわしく不従順で、どんな良い技にも不適格です。そしてしかしあなたは健全な教えにふさわしいことを話しなさいと言ってるわけです。このようにこの偽の教師たちがいたわけですけれども、パウロはテトスに対してそうではなくて、これから私が話す健全な言葉を話していきなさいと言ってるわけなんです。健全という言葉、先ほども読んだ今読んだところにも出てきました。この1章の13節、そして今のこの2章の1節、また他のところにもたくさん出てきますけれども、これは簡単にですね、この肉体が健康であるのと同じように霊においても健康な状態だということですね。これを私たちが必要としているわけです。それでは2節をご覧ください。老人たちには自制し謹厳で慎み深くし、信仰と愛と忍耐とにおいては健全であるように。この2節と次の3節において年上の男女に対してこの若い牧者であるテトスがどのように教え進めていかなければいけないのかということについて話しています。で、ここでまず年上の人から始まり、次に若い人となるわけですけれども、まあ、とかくですねこの教会において年を取っていくということが何かこのマイナス的なものとしてですね受け止められがちですね。まあ、世の中においてそうですから、この年を取っていって、そしてこの社会的にもこうもう自分はこの引退する時期であってですね、そしてこのもう本当に次の世代にこの活躍の場を引き渡すという、まあ、そのようなこの傾向がありますよね。けれども聖書ではそんなことは決してないんだということをですね今ここで読むことができるわけなんです。それがこの例えば自制するとか謹厳であるようにということをですねこの身につけていくことによって、この老人の人たち、また年を取った人たちがこの教会の中でとても重要な役割を果たしていくことができるわけなんです。まず自制ですけれども、これは文字通りの自制です。自制心と言われますよね。特にお酒においての自制心を持つという意味での、まあ、自制です。で次に謹厳ですけれども、まあ、これもですね、文字通りのこの日本語の訳通りですね、厳かで真面目だということです。でもこれは気難しいということではありませんですね。この笑わないでいてですね、あの むっつりしているような、まあ私たちが描きそうなこの頑固やじみたいなようなものではないんですね。これは何かと言いますと、クリスチャンとして長い年月を生きてきて多くの経験を経て、そこからにじみ出てくるところの威厳ですね。 ですから年老いた人たち、クリスチャンで霊的な人たち、経験さを身につけている人たちは本当に教会において本当に教会を健全にしていく、教会を健康状態にしていくときに大きな役目を果たします。牧師を助けることができます。他の人たちを助けることができて、本当に威厳を保って、その教える威厳を持っていくことができるわけなんですね。で次に慎み深さとあります。でこれは自分に与えられている自由、これをですね自分の好きなように使っていくのではなくて、自分を律していくことができるということです。ですから自分の人生を軽々しく考えないで、この真剣に捉えていくというふうに、まあ、考えられるわけです。これはですね若い人々にも全ての人に当てはまる、まあ、身につけなければいけないもので、この思慮深く慎み深くという言葉はまたこの後にも結構出てきます。2章だけでも5回出てくるんですね。けれどもこの年取った人ほど自分に何ができるかできないかっていうのをよくわきまえていてですね、時間を何に費やせばよいかということを身につけていくことができる、まあ、これが、まあ、よく言われる年の功ですね。年の功です。でこれをですね持っているという特権がこの年を取れば取るほど与えられているということがですね、ここで注目に値することです。で次に信仰と愛と忍耐とにおいて健全であるようにと言っていま す、ね、信仰と愛と忍耐と言って何を信じているかについてですね本当に健全でなければいけない。この聖書の中で何が教えられているのか、神のご性質は何か、イエス・キリストとはどのような方か、そしてイエス・キリストがどのような技を行われ、十字架のあがない、復活の御業、そして再臨についてはどうか、このような教えについての信仰ですね、そして愛、神を愛して人を愛していくということはどういうことなのかをよくわきまえて、そしてもちろん忍耐ですね、困難の中にあってもですね耐え忍んでいくということがどういうことであるかをよく知っている、これを健全に健康な状態に保っているということが、まあ、とても大切になってきます。それをこの老人の人たちが身につけることができるわけです。で次に3節、同じように年を取った婦人たちには神に仕えている者らしく敬虔に振る舞い、悪行を言わず大酒の虜にならず良いことを教えるものであるように。今度は年を取った婦人ですね、神に仕えている者らしく敬虔に振る舞うって書いてありますけれども、この敬虔というのはですね神聖って分かりますか、神の聖、神という言葉を書いて、聖書の聖ですね、神聖、英語で言うとセークレットっていうんですか、そのような言葉になっています。まあ、昔私が若い時というか子供の時にテレビ番組で青島幸男元東京都知事ですねが演じていた意地悪ばあさんという番組があったんですけども、知っている方はいらっしゃるでしょうか。でまあおばあさんが意地悪なことをしていくわけですよね。でそれを見てると本当醜いですよね、率直に言いますと醜いです。けれども年を取った婦人でキリストの歩みを行って祈りの生活に専念している人というのは本当に宝のように輝いています。ですから宝のように輝いているか俗悪かっていうことはですね、この2つの両極端があるんですけども、本当にこの老婦人はそのように輝くことができるわけなんですね。そして悪行を言わずとあります。これはこの前も話しましたけれども、これは、ディアボロスというギリシャ語でですね、ディアボリックっていう英語があるんですけども、悪霊っていう意味なんですね。悪霊するというふうに言い換えてもいいかもしれません。偽りの告発をする、根拠のないことを話す、噂話、時間を持て余してますからしますね。で破壊していきます、その共同体を。で教会だったら教会破壊していきます。これは悪魔の働きです。悪霊のすることですね。これをしないでいるけれども、その時間をですね、本当に多くある時間を 御言葉と祈りに専念している、このような年取った婦人ほどですね、本当に教会にとって霊的な力になるものはありません。牧師も支えられ、全てのこの教会の奉仕者が支えられてですね、本当にその本当にこのなんていう底力というか、そのようなものをこの持っていることができるわけですね。次に大酒の虜にならずとあります。大酒の虜にならずっていうふうにパウロが言ってるんですから、このクレテ島においてこのおばあさんたちが大酒の虜になっていたっていう人がもう当たり前にいたわけですよ。けれどもそれをしないでいなさいっていうことですね。で次に良いことを教えてあります。でこれも先ほどの老人と同じように、霊的な老婦人が持っている財産ですね、自分が主にあって経験したことに基づいてさまざまな良いことを話していくことができるわけです。自分は今まで通ってきたことが主にあってどういう意味を持っているのか、若い人はですねもう本当にがむしゃらに自分が今与えられているものに突き進んでいますので、何がどうなっているのかがわからないけれども、年を取ったら、ああなるほど、これは実は神様がこういうことを計画しておられて、それでこういうことをなさっておられたのだということを実感を持って知ることができます。ですからこの若い人たちにこの教えていくことができるんですよね。自分が通った失敗を繰り返すことがないようにということを教えていくことができます。まあ、私はその教えをですねいつも受けているんですけども、私の牧師がチャック・スミスなんですけども、今年で73歳のはずですけれども、いつもこの自分の失敗話を話してくれます。17年間ですね、この不毛のというか荒野の中にいたって彼は言ってますけれども、このある時は教会の人数が25人でしたっけね、ちょっと忘れましたが、そして家族がその中に7人かそのくらいちょっと忘れましたがいたんですね。で日本だとそんなにインパクトは低いんですけども、普通平均人数、教会の出席人数アメリカで200人とか300人ですよですね。その中でそれだけのところを通ってって、今は2万人以上の教会人数で、そして800かもっとそれ以上の教会がアメリカの中にあるという中にいてですね、いつも教えてくれるんです。ここを失敗するのではないということをですね教えてくれるんです。口を酸っぱくしてですね、例えば御霊にとどまっていて肉で完成させるのですね、このプログラムをやってですね一生懸命自分で何か作り上げてですね、そして神様に祝福してもらうなんていうことを考えるの、神様に全部やってもらいなさいとかですね、あと絶対に自分の名誉を求めるな、またお金をもうものすごく保守的になりなさいとかですね、いつも話してくれます。もういえ耳にタコができるほどですね言われるんですね。それだけ本当に知恵のある時期にかなったこの御言葉もですね、本当に解き明かしがとっても簡単なんですけれども、本当にこのものすごくこう用いられている人、または経験を持っている牧師でも本当に知らなければいけないこと、知恵にあふれた言葉を話すことができるわけなんですね。でこれはここで書いてある、これはまあ婦人なんですけどね、今あの老人の方話しましたけども、同じだと思うんですね、年取った人はどっちもそうですけど、良いことを教えることができるんだということです。そして次にこの年老いた婦人が若い婦人に教えることができるということです。そうすれば彼女たちは若い婦人たちに向かって夫を愛し子供を愛し慎み深く貞潔で家事に励み優しく自分の夫で従順であるようにと諭すことができるのです。それは神の言葉がそしられるようなことのないためです。ここで、この家族ですね、婦人ですね、で特に家族を持っている婦人に対しての、健全な教えです。でも私はですね、これから話していきますけれども、これはどのような女性にもこの原則としては当てはまっていくということが分かります。まず夫を愛し子供を愛しとあります。これがですね婦人に与えられている大きな務めです。なぜならばアダムの助け手としてエヴァが作られたわけですね。だから女性というのは家族またはその関係の中でその神様から与えられた創造の目的を果たしていくことができるわけなんです。 今はウーマンリブとかと言われて、この女性が独立するということがこの強調されて、こう自己主張をしていくとか強調されていきますけれども、しかし最もそのようなこのウーマンリブの中にいる人も本音を聞くと、何が欲しいですか？家族が欲しい、子供を育てたいっていう言葉が出てくるんですね。でこれがですね、神が作られたんです。ですから本当に自分が人との関係の中で助けていくという位置に自分を留めておくということが必要になってくるわけですね。で次に慎み深くという言葉があります。でこれは先ほどの2節にあった、この慎み深くという言葉と同じギリシャ語なんですけれども、今話しましたように男と女の間にある秩序というものがあるわけです。テモテへの手紙の中にも、女は静かにして黙っていなさいと言って、他にもコリント人への手紙の第1の14章にも、女は黙っていなさいとかっていう言葉があるわけですね。これは文字通り完全に喋らないでいなさいということではなくて、今話しましたようにこの女性が本当に神様から作られたところの目的というものをよくわきまえて、そして自分はこの交わりの中で、集まりの中で本当にどのような務めの中に、この秩序の中にあるのかということをですね、こうわきまえるときに、テモテの手紙はですね、この自分のこの着飾っているですね、このネックレスやこれ真珠とかそのようなものではなくて、良い行いによって自分を飾ることができるんだ、本当に女性が女性としての麗しさを、美をですね、その中にとどまることによって、この出していくことができるということなんですね。良い行いを飾りとして身につけていくということです。で次に締結、これも文字通りの締結です。自分を不均衡によって汚すことがない、特に若い婦人に対して話していますですね。そのような誘惑がありますから、そういうことがないようにということですね。今ふっと思い浮かびましたけども、ルツはそのような女性だったと思うんですね。ボアズに言われました、あなたは若い男を求めなかったですね。本当に素晴らしい女性だというふうに褒められましたですね。本当に神の御心をしっかりと掴んでですね、彼女はそれに応じてこのボアズのところに行って、おそらく娘さんというふうにボアズは彼女を呼んでいたので、かなりの年齢が開いてて、必ずしもですね、このボアズが魅力的な、この外見がですね、この魅力的な人だったとは限らないわけですよね。けれどもそのようになってた。だからこの締結でいるということが大事なんだということです。で次に家事に励みですですね。まあ、ここはちょっと私も考えさせられました。妻が働いているものでまあ子供がいないっていうのでちょっと言い訳自分でしてますけれども、まあ、共働きが多くなってますね。旦那が働いて、で子供もいるのに奥さんも働いていくということですね。でこういうことを言うと保守的であるとか、ちょっとおかしいんじゃないのっていうふうに言われるかもしれないけれども、やはり女性が家事に専念しているということは理想ですね。私は母がですね、小学校の時に父と同じようにですね、この仕事に出ていたんですね。でおばあさん、僕のおばあさんがこの私と姉をですね、昼間の間こう世話していたんですけれども、でも母親がですね、中学校に私がなるときに入るときに教育上良くないということで辞めてくれたんですね。専業職になってくれて、今はそのこと僕は神様に感謝していま す、ね、家事に励み、これ本当に大事ですね。大事です。そして次に優しくとあります。でこの優しくっていうのはですね、単純に良いという言葉が使われています。良くしてあげる、人々に良くしてあげる、この良いというものがですね、こう出てくるわけです。で最後に夫に従順であるですね。これは私はですね、ちょっと他の人には申し訳ないんですけれども、従順な妻を持つことができて神に感謝しています。で従順というのはですね、全ての面において盲従するということではないです。男が神から与えられた飯と仕事を 本当にしっかりと果たしていくっていうことがですね、男にとってのですね、本当に幸せなんですね。で、それをしっかりと把握して助け手として徹していくということが、ここで言っている夫に従順であるということになっていくわけです。そのことに対して独立的になってですね、私は私のすることがあるんだわって言ってですね、そしてこの協力的でなかったり批判したり反対するようなこと、そのようなことをしてったら、次に出てくる神の言葉がそしられるっていうことになるわけです。クレテ島の人たちの特徴は反抗的だったんです。だから、なんだクリスチャンの家庭でもこうなんだということが言われて、それで、このそしられる御言葉がそしられるわけですね。これは良くない。だから、この従順でなければいけないということですね。で、このように年取った婦人が若い婦人に教え諭すことができるので、若い牧者であるテトスは、まあ、ある意味でちょっと安心できますよね。このテトスはですね、この若い自分と同じように若い人たちに教えていくことができます。次見てください。同じように若い人々には思慮深くあるように進めなさい。で、若者に必要なのは思慮深さですね。よく考え正しい判断をし、また自分を制することができるということです。で、若者に必要なのはしばしば情熱と言われますけれども、それは違いますね。ダビデを思い出してください。ダニエルを思い出してください。ダビデが若い時にその思慮深さの上に良い評判を持っていたわけです。彼はよく考えていました。で、ゴリアテと戦い、そしてサウルの下で使えるその勤勉さを持ってへり下っていた。それは彼が若い時に起こっていたことです。ダニエルも少年の時にバビロンに捕らえ移されて、そして知恵をもらってですね、本当にそこにいる役人の人と、に本当に知恵を持って接していって、そして、この高い地に着いたわけですね。これは若いダニエルだったんです。ですから、若者が本当に輝くことができるというのは、この思慮深くあるということなんですね。で、これは自分でも経験上そう言えるなと分かるんですね。社会の中に入ったら、若いのは本当にその情熱や夢があるからだっていうですね、まあ、この世的なですねことを思ってたんですけども、本当にこの年上の人と違う年代の人と、この本当に付き合っていかなければいけない社会の中にガッと入っていくわけですよね。教会においても、会社の中においても、特に会社の中ですね。で、それで本当に自分は、この自分の若さっていうのは一体何なのかっていうのにずっと悩み続けましたけども、まあ、この御言葉に回答があるなということが分かりました。思慮深くあればいいんだ。で、次にですね、また全ての点で自分自身が良い技の模範となり、教えにおいては純正で威厳を保ち、非難すべきところのない健全な言葉を用いなさいとあります。次に、若い人が身につけることができるのが良い技の模範です。ほら、これをしなさいっていうふうに言わなくても、自分がしていることを見て他の人が、あ、こうやってクリスチャンとして生きればいいんだっていうことが分かってくるという、そのような感じですね。で、そんなことできるのか、若者は未熟だから、経験がないからというのが、まあ、このよく言われることなんですけれども、そんなことないんです。良い技の模範になることができるんです。イエス様はもちろん神の御子ですけれども、人間としては活躍されてたのは何歳ですか？およそ30歳で公生涯を始められたんです。そして3年半ぐらいですね、僕と同じぐらいの年です。全く同じぐらいの年です。ですから、そのイエス様が本当に敵対している人が何もこういう罪を犯したということが言えない、そのような知恵を持ち、思慮深さを持ち、そしてこの接していることがおできになったわけです。もちろんイエス様は神の御子ですから、罪を全く犯せなかった方ですけれども、しかし人間としてのイエス様としてですね、この若い人はイエス様をモデルとしていくことができるわけなんですね。で、次に、教えにおいては純正でとあります。で、これもとっても大事ですね。 曲がったことを教えないということです。ちょっとこう極端な教えをするとかですね、ではなくて健全な教え、教理っていう難しい言葉で言ったら教理をしっかりと教えていくということが大事になるわけです。そして威厳を保ちとあります。でこれは、この良い模範とか教えにおいては純正ですでっていうところからにじみ出てくるところの内側から出てくる霊的権威ですね。でこれとっても大事ですね。教会においてですね、このその人の経験によって支配されてはいけないわけなんです。霊的な権威というものをよく知っておかなければいけません。ですから若い人でも牧師になることはできるんです。霊的な権威というのはこのにじみ出てくるところ、イエス様に習っているところから出てくるところの権威で、でそれに自ら自発的に従っていく必要があるわけなんですね。そのリーダーに従っていく必要があるわけなんですね。でこれを他の理由によって、例えばこの人は結構影響力のあるビジネスマンだからとか、この教会の中のこの役員の中にそういう人がいるとかですね、またはこの人はもう本当に何て言うのかな、わかりますよね、こういろいろありますよね、肩書きがいろいろあってですね、でそういうものに動かされてはいけないということなんですね。私の尊敬するデイビッド・ホーキンという人は、この若い時にこの教会の資金面においてこう結構不正っぽいことをですね、この役員の人がこう進めてですね、けれども私は違うってこう言ったんですってね、言ったんですね。その時に若いからっていう言葉が出てくるわけなんですよね。それはあってはいけないんですね。でもここで威厳を保っていかなければいけない、本当に軽々しく見られてはいけない、威厳を保っていかなければいけないということです。で次に健全な言葉を用いなさいと言ってます。曲がったところのないまっすぐに御言葉を解き明かす、その言葉を用いてきなさい。そうすれば敵対する者も私たちについて何も悪いことが言えなくなって恥じることになるでしょう。イエス様ご自身がそうであったんですが、敵対する者はイエス様がこれをしたらああ、あれをしたらこう言われたですね、いつも何か言われたわけですね。そういう意味でのここではこの何も悪いことが言えなくなったということではないわけですよね。本当正当な理由があっての非難があるわけです。あの人はこういうことを実際にしたと、でそういうことが、何も言えなくなりますよということを今ここでパウロは話しているわけですね。で次にパウロは奴隷に対しての健全な教えを語っていきます。奴隷には全ての点で自分の主人に従って満足を与え、口答えをせず盗みをせず努めて真実を表すように努めなさい。ここにもクリスチャンが会社において果たすべき職業倫理があるわけですね。良い成果を得るように全力を尽くすことがクリスチャンに求められていることですね。でここでも満足を与え口答えをせず、また繰り返しますが、クレテにいる偽教師たちは反抗することを求めていたけれども、そうではない、健全な教えの中では従順でありなさいというのが特徴になるわけです。盗みをせずでありますね。これピレモンへの手紙、次の手紙のね、これが出てきた事件ですね。ピレモンというのは主人で、オネシモというのが奴隷だったんです。そしてオネシモが物を盗んで逃げたんですね。逃げている間にこのクリスチャンになったんです。でパウロは盗んだものを私が代わりに支払いますからという手紙がこのピレモンへの手紙なんですね。ですからこの奴隷が盗みを働くわけですね。でこのまあ例えばですね、この会社の中でこのボールペンとかなんか紙とかですね、まあいいや自分のために使っちゃってって言ってですね、持ってってですねまあちょっと短いね、些細なことかもしれませんけども、あるわけですよね。そういうことしてはいけないということです。そして努めて真実を表すように努めなさい、進めなさいですね。ここを読んだ時にですね、いやーこれは日本では逆だなと思ったんですね。上司が嘘をつくように命じるんだよなとかって私は思いました。ここでクリスチャンの倫理があるわけですね。真実を尽くしていくということです。ビジネスにおける不正、こういうものに対して私たちは そういうものには屈せずに、でも責任を取っていかなければいけません。私はこれはできませんと言ったら、あ、じゃああなたはこういうふうになりますねと言ったら、もうそれに従っていくしかないんですけれども、しかしここで嘘をついてはいけないんだということが大事になるわけですね。それは彼らがあらゆることで私たちの主、救い主である神の教えを飾るようになるためです。この神の教えを飾るというのは、装飾品を自分の身に身につけるというギリシャ語が使われています。英語だと adorn yourself with the doctrine of God となっています。 adorn というんですね、身を飾るということです。あの女の人がこう飾りますよね。で、神の教えを飾るんだと言っているんです。私たちは教えというとですね、なんか知的なものと考えてしまいますけれども、これを読むと全然違うことが分かりますよね。そしてここで救い主である神の教えと書いてます。私たちが神によって救われたというこの基本的な教えというのは、良い行いをすることによって明かしされて明らかにされていくということです。こことても大事な点ですね。このことをパウロは次の節から話していきます。というのは、すべての人を救う神の恵みが現れ、私たちに不経験とこの世の欲とを捨てて、この時代にあって慎み深く正しく敬虔に生活し、すべての人を救う神の恵みが現れた。私たちは恵みによって、信仰によって救われました。それは私たちの行いではなく神の恵みですと、パウロはエペソ書2章において語りました。そして私たちは罪の中、罪禍の中に死んでいて、悪魔の思うままにされていて、そしてただ神の怒りを受けるしかない怒りの子供だったんです。でも神様はご自分の憐れみのゆえに、豊かな愛を持ってキリストと共に私たちを生かし、天のところにまで座らせてくださった。これが神の恵みによる救いですね。で、次から大事です。では私たちは救われたという時、何から救われたんでしょうか。何からですか。罪と死と地獄から救われたんですけれども、ここでパウロは不経験とこの世の欲等を捨てと言っているんです。不経験とこの世の欲から救われたわけですから、救われた人はこの時代にあって慎み深く正しく敬虔に生活していくわけです。しばしば使われる言葉があります。クリスチャンはただ罪許されただけで罪人なんです、不完全なんです。その通りなんですけども、私たちが人々に非難すべきことが、非難されるべきことがあるときによくこの言葉が使われるんです。でも今読んだように、真っ向からパウロのこの言葉と反対しているんですね。今この時代にあってとパウロははっきりと言ってます。天国への切符が救いではなくて、救いとは何かといったら、この不経験とこの世の欲からの救いなんです。ここがものすごく大事です。ですから私は救われていると言ってですね、何か間違ったことを行って、他のこの世の中、世間の中、人々に非難されるべきことがあって、クリスチャンは不完全だからというのは、もう完全に矛盾している言葉なんです。何から救われているのか、不経験とこの世の欲から救われているんです。ですから正しく慎み深く敬虔に生活する、パウロも言ってますよね。恵みが増し加わるために罪を犯そうというのか、絶対にそんなことはない。罪に対して死んでいるんだから、なんで罪に対して生きることができるのか。ヤコブも行いのない信仰は死んでいると言ってるわけですね。ここをですね、私たちは履き違えてはいけないわけなんです。そしてどのようにしてそのように正しく生きていくことができるのか、また老人たちに対してですね、この信仰と愛と忍耐において健全であるようにと言いましたが、どのようにしたらそうやって生きることができるのかというのが次の節に書いてあります。祝福された望み、すなわち大いなる神であり私たちの救い主であるキリストイエスの栄光ある現れを待ち望むように教えたとしたからです。パウロの手紙は次のピレモンへの手紙の中に終わります。 で私たちはずっと学んできました。ローマ人への手紙からずっとパウロの手紙でしたけども、そこを読んだらもう何回も何回も何回もこのイエス・キリストが現れる、戻ってこられるということがもう何回も書かれてたんです。それほど私たちの普段の日々のクリスチャン生活においてイエス様が戻ってこられるということが生かされてないといけないんですね。私は神様、神様私こいつ罪悪いことしましたけども、イエス様が十字架にかかってくださってありがとうございますと。でこれだけでとどまっていたら本当にクリスチャンがクリスチャンとしていけないんですね。生きていけないんです。まず復活の信仰がありますですね。自分は罪に対して死んでいるけれどもキリストともに生かされているんだとですね。キリストが私のうちに生きておられて、私はもう生きていなくて十字架につけられていて、この私のうちに生きているキリストを信じる信仰によって生きているんだと。復活の信仰があります。そしてこの再臨の信仰があるわけですね。イエス様が今日戻ってこられるかもしれない。だから今清く正しく主にあって、なんか恥ずかしくないようにですね生きていこう。だからこの主 の現れを待ち望む者は御子が、清くあられるように自分を清くすると、このヨハネは話しています。そのようにですね、このキリストの現れというのは本当に大事です。このもしこの期待がないとどうなっていくかというとですね、まず今話しましたように、まあどうせ明日は死ぬかもしれないんだから飲んで食べてっていうふうに世の中で生きていこうというふうに考えるか、あるいはなんか一生懸命これをやっていかなきゃいけないって言ってですね、これ自分の行いで神様が行われる技を行っていこうとするか、これをパウロはこの御霊によってあなた方は始まったのに肉によって完成させようとするのですかとガラテヤ書で言っているところにつながってくるわけです。この2節にあった信仰と愛と忍耐とにおいて健全であり続ける、そして教えにおいて純正を保ち続けるためには、このイエス様が間もなく戻ってこられるんだということが本当に、信じていかなければいけないことですね。でここでですね、大いなる神であり私たちの救い主であるキリストイエスって書いてますね。イエス様が父と私は一つですと言われました。一章にも出てきましたけれども、このようにしてイエス様と父が一つであるということが分かり、イエス様ご自身が大いなる神だということが分かりますね。今度エホバの証人の人が戸を叩いてきた時には、使ってもいいかもしれませんね、使ってもいいかもしれない聖書の箇所ですね。キリストが私たちのためにご自身を捧げられたのは、私たちを全ての不法から贖い出し、良い技に熱心なご自分の民をご自分のために清めるためでした。同じことを繰り返してますけれども、今度は、キリストがご自身、私たちのためにご自身を捧げられたというところをというふうに書いてます。イエス様が贖いの代価としてご自分の命をお捧げになったということですけれども、贖いという概念を私たちはあんまり耳にしないので、なんとなくっていう感じで分かんないんですけども、はっきりさせる必要があります。これは聖書全体の中に貫かれている神様のご計画なんですけれども、買い取るとか購買するという意味ですね。買い取るとか購買するという意味です。このもともとは誰かの所有物であるものを代価を支払うことによって自分の所有物にするということですね。これが買い取るという意味です。私たちは罪の奴隷であり悪魔の所有物だったんですけれども、イエス・キリストがご自分の命を代価として支払ったんです。それによって私たちは悪魔のもの、罪の奴隷ではなくて神の奴隷となった、神の所有物となったということがここで言われていることです。一度失われたものですね、ある子供がですね、この失われていたらなんか質屋にですね、このプラなんか売られていたとしますよね、自分の失ったもの。でも質屋はですね、もうダメですよ、それ自分のものだって言ったって、お金支払ってくれなければダメですよって言って、そしたらじゃあ私は支払いますと。
買いましたとこう言って買い取ってですね、また自分のものにする、そういう子供ですね。そういうのをですね、ちょっと思い浮かべてください。神様がそうなんです。失われたもの、まず自分、ご自分が私たちをお作りになったからもう神様のものですね。私たちは全ての天地万物がそうですよ、神様のものですけども、人間は神の形に作られたものです。それだけではなくて、失われてしまったけども、けれども取り戻されてまた神のものとなったんだというのが、ここで話されているこの贖いです。そして不法から贖い出すっていうに書かれてますね。今スーダンでは奴隷制度があります。クリスチャンの宣教団体がその奴隷として売られている子供たちを買い取って自由にするわけです。もうその子はその宣教団体の所有物になったわけですけども、もちろん自由ですよね。でもその本当に恐ろしいこの奴隷の状態、売られている状態ですね、そこから贖い出されたわけですね、その子供たちは。同じように私たちもこの不法を行っていくというところから贖い出されたわけです。贖い出されたわけです。ですから不法をクリスチャンが行っていくということは、もう完全に矛盾した言葉なわけですね。クリスチャンで救われたと言って不法を行っている、もう分かりますよね。考えられないことなわけです。で次にパウロは、良い技に熱心なご自分の民をご自分のために清めるためでしたと言ってますですね。不法から私たちが清められたんです。そして私たちは神の民となったんですね。で神の民の特徴が、良い技に熱心なんだ。だから神の恵みの救いというのが一切行いによらず、私たちが罪の中にいて、そしてもう救いようのない存在で、どうすることもできなかったんだけれども、神様がご自分の憐れみによって生かしてくださった、その恵みと良い技に熱心であるということが密接につながっているんです。神の恵みを知っている者が初めて良い行いをしていくことができるんだということです。あなたはこれらのことを十分な権威を持って話し進め、また責めなさい。誰にも軽んじられてはいけませんですね。テモテと同じようにテオトスも若い牧者でしたので、年が若いからといって軽んじられてはいけないということが言えるわけですね。クレテにおいて年を取っている人が忌まわしいことを行っていたとしても、でもテトスが戒めてもですね、若者のくせにとこう侮蔑的なですねこの態度で、あしらわれるかもしれません。で職業倫理においても何も言い返さずに真実を尽くすっていうことはバカバカしいことと思われるかもしれません。けれどもこれらの言葉は健全の教えにかなうことなんですね。だから十分な権威を持って進め、また責めなさいと。でこの十分な権威を持って話また進めまた、責めなさいという言葉、これとても大事ですね。終わりの時に生きている、このクリスチャンたちが本当に大事にしていかなければいけない。どうしてかというと、当たり前とされている、この敬虔な生き方があたかも悪い生き方のように描かれていきます。今パウロが言った、キリストが大いなる神であり救い主なんだ、天下にはこの方以外には救われるべきな、ものの名としては何も与えられていないんだ、この方によってのみ救われるんだということを言ったら、とんでもないことになります。これが政治においても経済においても、一緒に宗教を、ね、仲良く、ね、このいろんな宗教があるけれども仲良くしていこうですね、平和のためにという、もう雰囲気で満ち満ちています。クリスチャンの間でもそうです。私驚きました。神道のですね、ホームページに行ったんです。掲示板行ってですね、この今回のブッシュがした、この一礼をしたっていうこととですね、普通のこの手を打ってですねこうするっていうことは何か違いがあるんですかと聞きました。そしたらですね、なんか私はイエス・キリストさんをですね尊敬しているし、モハメッドも尊敬しているし、このねブッシュはキリスト者だから本当にね、このクリスチャンだからこの尊ばなければいけないんですよとか、なんだかつってですね、なんか本当
当にこのその神道のサイトに行ってもクリスチャンのこの掲示板に行ってもどこも同じこと話してるんですよ。もうそれがあたかもこう仲良くなんか一つになっていくっていうことがですね、でこれを何をやって一番汚されているのはイエス・キリストの皆です。あたかもイエス様が偏狂な方でですね、こう全ての問題のこの根底であるかのようにですね語られていきます。そうではないですね。イエス・キリストが大いなる神で、この方は神の完全な神の栄光の完全な形なんですね。イエス・キリストこそがですね私たちを救うことができる、宗教は救うことはできないわけです。このことが本当に今独善的なこと、分裂とか争いをもたらすものだとして適裁地されています。ですから私がそういう人たちと対話しようとしますよね。そうするとなんとあなたは反抗的か独善的か固くなであるか問題だというふうに、そういうふうに返ってきてしまいます。でこれがもう本当に、終わりの時に起こってくることで、だからもう議論することはできなくなってるんです。今十分な権威を持って話し進め、また責めなさい、はっきりと宣言することしかできないんですね。はっきりと威厳を持って権威を持ってもう御言葉を語ってですね、そしてもうそれに反発する人は反発しておく、でそれを受け入れる人は受け入れるというふうに語っていくしか方法はないということですね。このように神の恵み